それでは今朝は民数記の15章からお話ししたいと思います。昨年ずっと民数記に入って学んできていましたけれども、クリスマスがありましたので12月はずっとクリスマスメッセージを中心にお話ししましたけど、もう一度民数記に戻って学んでいきたいと思います。民数記の13章14章というのは不信仰に陥ったイスラエルの民に対する神様の裁きとお取り扱いについて書かれていました。そもそも民数記の全体的な教訓をちょっと復習しておきたいと思いますけれども、創世記のテーマというのは人間の堕落ということでした。出エジプト記のテーマは堕落した人間がどうしたら救われるか、それは子羊の血潮によるということでした。そして次に続くレビ記は救われた者、贖われた者がどのようにして神様に近づくことができるか、それは動物の生贄、動物の血が流されることによって神様に近づき受け入れられることができるということでありました。そして民数記の教訓テーマが3つあります。1つは救われた者は奉仕をしなければならないということです。第2番目は神の民の歩みのためには秩序が必要であるということです。そして第3番目は信仰生活には不信仰との戦いがあるということです。まさにその通りで、民数記の13章14章にはイスラエルの民がカナンの地にスパイを送った後ですね、高い城壁とそこに住んでいる背の高い強そうな人たちを見て、原住民を見て、これはダメだ、もう勝ち目がないと、12人送られたスパイのうち10人が否定的な報告をして、ただカレブとヨシュアだけが、いや神様がついておられる、神様の約束だから攻め込もうと、そのように信仰に立って語りました。残念なことに10人の言葉にイスラエルの民全体が耳を傾けて、そして絶望的になり否定的な思いにとらわれてしまって不信仰に陥ってしまいました。その結果20歳以上だった人たちは皆カレブとヨシアを除いて荒野で倒れてしまい、カナンの地に入ることはできないということが起こってしまったんです。そのことに関することが14章のところまでに語られています。素晴らしいことは、神様は裁きについても語られますけれども、必ず厳しい裁きについて語られた後希望を与えるということをしておられます。脱出の道をいつも備えてくださり、イスラエルの民に対しても神様は励ましをも送っていらっしゃいます。そのことを私たちはこの15章のところにも見ることができます。約束の地に入った後に必要な捧げ物について語られています。約束の地に入った後、一つ捧げ物として新しく加えられることができるものとして小麦あるいは大麦ですね、地の作物ということがあります。荒野を旅している間は地の作物を彼らは得ることはできませんでしたけれども、しかし約束の地に入っていって定住生活をするようになってからは、大麦の種をまいたり小麦の種をまいたりして彼らは穀物を手に入れることが可能になったんです。それでその小麦を添えて生贄として捧げるようにということがこの15章の中に示されています。そして15章の24節ご覧になっていただきたいんですが、もしそのことが回収が気づかずになされたのならとあります。そして25節、祭司がイスラエルの全回収のためになだめを行うなら彼らは許される。回収のイスラエル全体の気づかずに犯した罪について神様は許しの道を教えていらっしゃいます。そして27節を見ますと、もし個人が気づかずに罪に陥ってしまったのなら、こういった生贄を捧げなければならない。そして28節、祭司は気づかずに罪に陥ってしまった者のために主の前でなだめを行う、彼のためになだめを行い、その人は許される。このように許しの道を神様は示していらっしゃいます。これは今日の私たちに対するお取り扱いにおいても同様です。神様はただ恵みの方だけでなく、 また厳しい面も持っていらっしゃるお方でありますけれども、しかし必ず私たちがへり下ってこの方の前に来てイエス様の血潮に頼るときに許し、また立て上げてくださるお方であります。この15章の前半において、また中盤において、そういったことを私たちは学ぶことができますけれども、今日は38節から39節のところに書かれています着物の裾の四隅の房に関してお話ししたいと思います。もう一度38節39節を2017年版でお読みいたします。イスラエルの子らに告げて、彼らが世々に渡り衣服の裾の四隅に房を作り、その隅の房に青い紐をつけるように言え。その房はあなた方のためであって、あなた方がそれを見て主のすべての命令を思い起こしてそれを行うためであり、みだらなことをする自分の心と目の欲に従ってさまよい歩くことのないようにするためである。神様は食べ物においても、また髪やまたひげの剃り方などにおいても、異邦人、異教の神々を信じている民とイスラエルの民を区別するということをしてこられました。食べ物についてはすでにレビ記で学びましたように、これこれは食べていい、これこれは食べていけない、細かく指示がありました。服装も同様で、それを見るだけで、あ、これはイスラエルの民だって分かる、そのような形で神様は指示を出しておられます。それは衣服の裾の四隅のに房を作り、その隅の房に青い紐をつけるということでありました。これによりこの人はイスラエル人かどうかということがもう一見して区別されることができたわけです。神様はそのようにしてイスラエルの民を他の民から性別する、区別するということをされたわけです。ここには大きな教訓がありました。イエス様がこの地上に来られたとき、イエス様は良き、律法を守るお方として歩まれた方でもあります。ですからこの律法に従った服をイエス様は着ておられたんです。昔のユダヤ人の人たちは着物の裾の四隅にこのように房をつけ、青い紐をつけていたんです。ところがイスラエル あのエルサレムがローマ軍によって攻め込まれて、そしてエルサレムの神殿も崩壊してからは、あのユダヤの人たちがチリジリになってしまいました。それでこの青い紐のこの青をスカイブルーのですね、青の色を出す、そしてその染料を作り染め物をする、その専門の技術を持った人たちが離散していなくなってしまったんです。それでそれ以来この青さを出すことができなくなってしまう。それで衣の裾の四隅に房を作り、青い紐をつけていたんですけれども、そのことができなくなってしまった。それで歴史が進む中で、今は祈りのショールというものをこの着物の四隅の房の代わりにイスラエルの人たちは用います。そしてお祈りの時にこれを頭にかぶってですね、そしてお祈りをするわけです。でお祈りするときはいつもこれをかぶります。もちろんテフィリムという京札を頭とまた腕につけるわけですけれども、この祈るときに彼らは朝の祈りのときにこの房のところにですね、口づけをして、私は律法を愛しますということを意味するんです。ちょっとここ映し出していただけますか。はい、祈りのショール、タリーとヘブル語で言いますけれども、これを身につけて、そしてあのようにして祈るわけですけれども、モーセがあのシナイ山から降りてきたときに顔が輝いてました。それで民がですね、あまりにも眩しくてモーセを見ることはできなかったので顔を覆ったわけなんですけれども、その顔の覆い、聖書を読むことができるほどにこうして見ることができるようになっていますけれども、このタリーと言われますけれども、この房があるんですけれども、8本の紐でできています。そして5つの結び目がここにできています。8たす5は13です。でタリトという言葉自体が数値化すると600を表して、この紐の数が8本、この 草になっている部分です。そして結び目が5つ、それで13、全部で613ですから、神様の律法をこのショールが象徴しているわけです。そして彼らはこれをかぶって祈るときに、自分たちが全部の律法を守っていることには自信がないわけです。ですから あたかも私が全部守っているかのように覚えてくださり、許してくださいという、そういうお祈りをするわけです。で、青い紐の代わりに、この白い房で青い紐はついてないんですが、その代わりにこの青の線をこうして入れているのが一般的ですけども、中にはこれは黒かもしれませんが、黒の線を入れた祈りのショールというのもあります。黒はあの神殿が崩壊してしまってなくなってしまったことを嘆くことを象徴的に表しているそうです。こういった祈りのショールを今の時代のユダヤ教徒たちは身につけているんですが、この房についてはこの律法に従ってということを彼らは意識しているわけです。しかしイエス様が来られた当時はまだこのような祈りのショールの時代ではありませんでした。確かに服の四隅に房がついていたんです。イエス様はそういう衣を着ておられました。どうぞマタイによる福音書を9章お開きください。マタイによる福音書の9章です。じゃあ次を出しておいてください。あ、房に関してちょっと拡大したものがここにありますけども、ヘブル語でチッチートと言いますけども、はい、マタイによる福音書9章お開きください。マタイによる福音書の9章の20節から22節まで私と交互に読んでください。すると見よ、12年の間長血を患っている女の人がイエスの後ろから近づいて、その衣の房に触れた。イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘をしっかりしなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。するとその時から彼女は癒された。アーメン。この12年間長血を患っていた女性に関しては、もう少し詳しくマルコによる福音書の5章に書いてあります。どうぞマタイにも何か挟んでおいて、マルコの5章もお開きください。そこにもう少し詳しい事情を私たちは見ることができます。マルコによる福音書の5章25節からのところです。マルコ2章25節26節を見ますと、彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていった、そのように書かれています。皆さんもそういう経験をされた方があるいはあるかもしれません。歯医者さんに行ったけれども、この歯医者さんでかえって悪くなってしまって、次の歯医者さんに行ったらもっと悪くなってしまって、次の歯医者さんに行ったらもっともっと悪くなってしまって、そういった経験も現代でも起こりうることでありますけれども、この女性はですね、長血で苦しみ、12年間ずっと患い続けていたわけです。しかし彼女に朗報がもたらされました。福音を彼女は聞いたんです。ナザレの出身のイエスというお方が多くの病人の人たちを癒してらっしゃる。目の見えない人たちが見えるようになった。生まれつき目の見えない人たちが見えるようになった。そして耳の聞こえない人たちが聞こえるようになった。足の立たない人たちが立つようになった。それどころか死んだ人たちまでもイエス様によって癒された。またお弟子さんたちも癒しのために用いられている。そういった噂を聞いたときに、彼女は私もイエス様によって癒されることができると思ったんです。そしてイエス様のところに近づいていきましたけれども、しかし問題がありました。それは群衆がイエス様を取り囲んでいたんです。多くの人たちがイエス様に興味を持っていました。イエス様の御業を見たいと思っていました。イエス様のお話を聞きたいと思っていました。いわばこの時代、この時におけるイエス様は あのユダヤにおけるもう本当に一躍のヒーローというか、もう有名なアイドルというか、みんなが一目見たいと願うほどの人物として知られるようになっていたわけです。で、彼女はこのイエス様に近づいて癒していただこうと思ったけれども、それが叶わないのを見ました。しかしこの機会を逃してはもう私へのチャンスはないと思いましたけれども、その時に彼女に信仰がやってきたんです。それは今イエス様の足を止めて癒していただくことはできないかもしれないけれども、イエス様の衣の裾に私が触れば癒される、そういう信仰が彼女にやってきたんです。28節、あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。彼女はイエス様のうちに働いている力、そしてイエス様の衣の裾に自分が触れれば癒されると思ったんですが、マルコによる福音書では衣にでも触れればとあります。他のところでは衣の裾というふうにも書かれています。単なる裾ではなくて、マタイによる福音書9章20節にあったように、衣の裾の房なんです。あの房に触れば私は癒されると彼女は思ったんです。ただ単に房に触ったという意味だけでなくて、この触るという言葉はギリシャ語の言葉でハプトという言葉が使われていますけれども、これは握りしめるという意味です。彼女はただ単にイエス様に群衆をかき分けかき分け近づいただけでなくて、その房を握りしめたというのが言語の意味です。この房というのは民数記の15章38節39節のところに書かれていたように、神様の命令、神様の言葉を象徴していました。青という色は天を表す色です。神様が与えてくださった命令、この神の言葉をあの房は代表していたわけです。つまり彼女がイエス様に近づき握りしめたのは神の言葉であったともいうことができます。彼女はその衣を握りしめたときにイエス様から力が流れ出ていったんです。そして彼女は即座に癒されることができました。イエス様もご自分から力が流れ出ていくのを感じられました。それで辺りを見まして、誰が私に触ったのか、そのようにおっしゃいました。弟子たちは言いました。イエス様、滅相もあります、あなたの周りこんなに群衆が取り囲んでるんですから、誰が触れたか分かりません。たくさんの人がイエス様の体に衣に触れたんです。実際それほどの群衆でしたから。しかし信仰を持ってイエス様に触れたのはこの12年間長血を患っていた女性だったんです。ここに私たちへの教訓があります。もし私たちが神様から何かを得たいと思うならば、心を尽くして必死な思いでこの方に近づいていかなければならないということです。まあどうでもいいよ、まあよかったらイエス様癒してください、まあよかったらイエス様語ってください、まあよかったら私の都合のいい時にちょっと来て、御言葉を教えてくださいぐらいの気持ちじゃなくて、もうこのイエス様にすがりつかなければ私は生きていけない、私はどうしていいかわからない、そんな必死な思いでこの女性はイエス様に近づいていったんです。私たちが信仰生活において気をつけなければならないのは信仰のマンネリ化ということであります。必死さがいつの間にかなくなってしまう、まあ、神様の力はこの程度だと口に言い表さないまでも私たちの固定観念ができてしまって、クリスチャン生活というのはこういうもの、神様がなされる御業もこの程度、まあ、こんな感じでと私たちは思いがちなんです。それがサタンの罠であります。サタンはいつも私たちの目をくらませて、思いをくらませて、神様というお方の存在を私たちのレベルまで引き下げてしまって、本当に神を恐れるということが私たちに足りなくなってしまっていくんです。この女性はイエス様のところに必死に近づいていって、必死にイエス様に触ったんです。この衣の房を握りしめたんです。 信仰を持って近づく者に神の力は流れていきます。信仰を持って触れる者にイエス様の力は流れていくんです。昔も今も信仰がなくては神に喜ばれることはできません。ヘブル書11章6節、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神を求める者は神がおられることと、求める者には神に近づく者は神がおられることと、求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのですと教えられています。今日私たちは目には見えないんですが、イエス・キリストが昨日も今日も同じお方としてこの中心におられることを覚えなければなりません。そして神様の御言葉を握りしめるということが癒しの鍵であります。28節、マルコの5章28節、あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたと書かれていますが、米印が思うという言葉のところに小さな米印があります。それは客中に説明がありますよという意味です。客中を見ますと28、直訳言っていた、彼女は頭で思ってただけでなく口に言い表して、私はイエス様の衣の房に触れば癒される、私は触れば癒されると口で言いながら告白しながらイエス様に近づいていって握りしめたんです。その時にイエス様から力が流れ出ていったんです。私たちがクリスチャンとして神様から何かをいただこうとする時に、大事なことはまず思いの中に革命が起きなきゃなりません。私たちの考え、思いが変わらなきゃならない。固定観念、既成観念から解放されて、イエス様というお方に対する思いが大きく開かれて、信仰の思いに私たちが満たされる必要があります。そして次に大事なことは、それを口で言い表すということです。私たちはどうやって救われたでしょうか。イエス様が信じるに足るお方だ、イエス様が私の救い主だ、あの十字架は私の罪のためだったと信じたときに、口で告白して、イエス様、私の罪を許してください、あなたを罪からの救い主として信じますと口で告白したわけです。イエス様、あなたに従いますと口で告白したわけです。それによって私たちは救われたわけです。癒しも同じです。御言葉を心に私たちは受け入れ、そしてイエス様にはできると思うだけでなく口で告白するということが大事なことであります。詩篇107編20節、神は御言葉を送って彼らを癒されたと書かれています。私たちが今の時代、神様から何かをいただけるとするならば、御言葉を通して私たちはいただくことができるんです。ですからいつも言いますけれども、聖書を開くということは大事です。読むということが大事です。聞くということが大事です。信仰は神の言葉を聞くことから始まるんです。そしてその信仰、私たちはこの言葉から得ることができるんです。今年も私たちは神様の御言葉に親しんで、読んで、聞いて歩んでいきたいと思います。今日神様が私たちに語っていらっしゃるのは、私を信じなさい、私の言葉を信じなさいということであります。マルコによる福音書11章でイエス様はおっしゃっています。神を信じなさい、あそこの言語の意味は神の信仰を持ちなさいという意味です。そしてこの山に向かって動いて海に入れと心の中で信じて疑わず言うならば、動いて海に入れと言えばそのようになるとイエス様はおっしゃったんです。いや、ちょっと山が動くというのは常識では信じがたいことです。でもそういった山が私たちの人生、誰の人生にもあるんです。皆さんが直面していらっしゃる、いや、これはまあ無理だなと思えるような山、医学的にも無理だなと思える山、今までの経験的にも無理だなと思える山があるんです。しかし心で信じてこの山に向かって動いて海に入れと言えばそのようになると、そのようにイエス様はマルコによる福音書の11章のところでおっしゃっています。今日私たちの直面している問題は何でしょうか。私たちはこの イエス様のお言葉を握りしめるものでありたいと思います。ところでこのフサという言葉の意味は、言語では翼という意味もあるんです。イザヤ書40章31節でこのように書かれています。しかし主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を買って登ることができる、走っても絶えまず歩いても疲れないとあります。わしの翼ということが語られていますが、鳥はもちろん翼をこのように刈ることによって高く登って、そして上昇気流に乗ります。上昇気流に乗ったらもうバタバタしなくても大丈夫、ただ登るときはバタバタする必要があります。この翼は神様の言葉を象徴しています。私たちが信仰の高いところに登りたいと思うならば、神の言葉を私たちは狩るということをしなきゃなりません。それは告白するということです。神様の御言葉を受け取り、神様の御言葉を覚え、神様の御言葉を口に出して祈るんです。そして現実とは違う状況かもしれないけれども、私たちは神様の御言葉に立っていくんです。神様、私を神の子供としてくださっていることを感謝します。いや、誰が見ても神の子供に見えないかもしれないけど、聖書はあなたは私の子だとおっしゃってくださってるんです。ですから誰でもイエスを信じる者は神の子供としての特権が与えられていることがヨハネの一章に書かれています。一章12節だったでしょう。ですから私は神の子ですと告白するんです。イエス様、あなたはブドウの木で、私はその枝ですと告白するんです。私はイエス様にあって新しく作られたものです。私はイエス様にあってしもべとされています。イエス様の友とされています。私たちは信仰に立って神の子供としてそれを告白していくんです。自分の立場を人間的にではなくて神の言葉に立って告白していくんです。そうするときに私たちは引き上げられます。ある面、毎朝毎朝時々気が重い中で私たちは目を覚まします。あ、今日一日始まるな、今日も仕事大変だなと。その思いを引きずって生きるんではなくて、私たちは祈りの祭壇を築いて、そしてイエス様が与えてくださった救いを感謝するんです。この恵みありがとうございますと感謝します。そして神様が良いお方であることを感謝するんです。あなたこそ賛美を受けるのに、感謝を受けるのにふさわしいお方です。あなたを愛します、崇めます、イエス様の十字架の恵みを感謝しますと言って、私たちはこの方を崇め祈るんです。短い祈りでも私たちが心から祈るときに信仰の霊が湧き起こってきます。新しい力が朝ごとに与えられるんです。そして私たちはそれを持って一日を生かされるわけです。その口の告白、神の言葉を告白していくということが大事になります。どうぞマラキ書を開いてください。旧約聖書の一番最後です。マラキ4章の2節です。マタイによる福音書のちょっと前です。マラキ4章の2節です。ここを一緒に読みましょう。3、はい。しかしあなた方、私の名を恐れる者には義の太陽が昇る。その翼に癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。アーメン。義の太陽というのはイエス・キリストのことを象徴的に語っている言葉であります。主よ、私の名を恐れる者には義の太陽が昇ると。イエス様が私たち一人一人の心に昇ってくださり、心を照らしてくださるんです。その翼に癒しがある。イエス・キリストの翼とは何でしょうか。それは神の言葉であります。イエス様は言葉を通して私たちのところに来てくださるんです。イエス様は言葉を通して私たちに語ってくださるんです。私たちの心に宿り、心に私たちに語り、教え、導いてくださるんです。その翼に癒しがある。 神の言葉に癒しがあるんです。私たちはこのお方に頼っていくものでありたいと思います。聞いてくださるだけで結構ですが、第一ペテロ2章24節、第一ペテロ2章24節、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。これはイザヤ書53章5節からの引用であります。八尾福音教会の道本先生が何回かこの教会に講師として来てくださり、正解を持ったりしましたけれども、道本先生はもう若くして、大きな八尾福音教会の牧師になられて、いろいろご苦労があったんですね。若い牧師ですから、年配のクリスチャンの方々も多いですし、すごいプレッシャーを感じられてですね、必死に頑張られて、そして、もっと立派な牧師にならなきゃと思って一生懸命お祈りをされて、いや祈りがまだ足りない、蒼天祈祷でもまだ足りない、深夜祈祷もしなきゃならない、非常に立法的になってしまわれて、とうとう自律神経を患ってしまってですね、そして、休息を取って、他の教会でしばらく1年間休みを取られなければならなかったんですけども、ある牧師から電話がかかってきて、今このままではもうあなた教会辞めさせられてしまうから早く帰ってきなさいって言われて、それで帰って行かれて、ところが帰って行っても仕事はできない、人の前に立つことはできない、そういう中で外を見ると子どもたちが元気に遊んでる、自分もういっぺん元気になれるんだろうかという思いがあったそうですけども、しかしイザヤ書53章を開き、イザヤ書53章5節の御言葉、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。これを何度も何度も読みながら、街道の中をぐるぐる回って、朝に晩にこの御言葉を読んではぐるぐる回って告白したそうです。すると薄皮を剥がすように少しずつ少しずつ良くなって、癒され解放を経験したということを明かしてくださいました。まあ、実のところ道本先生のメッセージ聞くときは大抵この話をされるので、私も何度聞いたかわからないんですが、それほど先生にとってはライフメッセージとなったわけです。神の言葉がイエス様の打ち傷によって私たちは癒されたと宣言しているわけです。それを受け取って行かれたということであります。前にもお話ししましたが、アメリカのカリフォルニアに 大きな教会を持っていらっしゃるリック・ウォレンという牧師があります。オバマ大統領が就任された時も代表としてこの方のためにお祈りをした牧師でありますが、ディズニーランドが割合近いところに本当にすごい教会だなと思う教会を建てておられます。まあ、教会堂自体はすごい立派なもんではないんですけども、とにかく人が入ればいいという感じですが、まあ、子どものために小さな水族館もあり、そしてカルバリの丘を模したようなイエス様のお墓が遺体が納められたような感じのところも作られておりですね、そして、まあ、若者のための集まりの場所もあり、そしてドーム型のテントがいくつかあってですね、昔ながらの賛美がいいという人たちはここに行ってその賛美をする、最近の賛美がいいという人はこちらの方に来てとかです。そしてメインのところも非常に広い大きなところですが、日本にかつて若い時に宣教の働きのために来られたことのある方でもありますが、この働きについて彼も一生懸命頑張られてうつ病になってしまったんですね。そして朝起きても体が重くて気が重くて仕事にならない、そうした時にこういうカードに御言葉を書いて、そして自分を励ますような御言葉、私はキリストによってどんなことでもすることができるのですとか、このイザヤ書53章の5節の御言葉とか、もういろんな御言葉を書いて、朝に昼に夜にちょっと時間がある時には御言葉を出して読んで、そしてその裏にはそれを適用して簡単に説明を書いて、この御言葉によって私は自由ですとか、 私は癒されましたとかね、こう書いて、そしてそれを毎日目にしていったときに、4週間から5週間経ったときに、その重かったものが取り去られたという証を本に書いておられました。私たちも御言葉を通して癒しが来るんだということを覚えたいと思います。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。しかしその信仰は神様から来るものです。神の言葉から信仰はやってきます。神様が与えてくださる信仰なんです。人間が持っている信仰というのはいつでも限界があります。私たちが五感で判断してこの程度ならあるかもしれないぐらいに思うだけですけども、しかし私たちの神は制限することのできない偉大なお方であるということを私たちは覚えなければなりません。今日私たちは民数記の15章のあの衣の房のことから学んでいきましたけれども、今もこのイエス様が生きて働いておられ、この房により翼により私たちに語り教えてくださる方であるということを覚えたいと思います。最後に箴言の4章をお開きください。どうぞ箴言の4章を最後にお開きください。箴言の4章20節から23節までです。箴言4章20節から23節まで、私と交互に読んでください。よろしいですか。我が子よ、注意して私の言葉を聞け。私の言うことに耳を傾けよ。それらは見出す者にとって命となり、全身の癒しとなるからだ。アーメン。20節、我が子よ、注意して私の言葉を聞け。私の言うことに耳を傾けよ。人の言う言葉じゃないんです。誰かが言う言葉じゃない。神様ご自身が語っていらっしゃる言葉に耳を傾けよ。22節、それらは見出す者にとって命となり、全身の癒しとなるからだ。何を見張るよりもあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧くとあります。アメン。アレルヤ。今日今からお祈りしていきたいと思います。今日私たち一人一人を神様愛してくださっており、働いてくださるお方ですけれども、今日知っていただきたいことは、牧師だけではない、宣教師だけではない、イエス様を信じた皆さんお一人お一人に対して神様は権威と力を与えてらっしゃるということです。マルコの16章の最後の方には、信じる者にはこれらの印が伴うと約束されています。ちょっと開いてみてください。今日たくさんいつの間にか開くことになってしまって申し訳ないんですが、マルコ16章の17節18節です。お読みします。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉で語り、その手で蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば癒されます。これは牧師はとか特別誰々はと言ってないんです。信じる人々にはこれらの印が伴います。あります。神様は信仰を持った一人一人をお持ちくださる方です。子供でさえも用いられます。もういろんな国からいろんなところで子供の信仰が用いられた話をいっぱい聞きます。ある方が宣教にウガンダに行った方が書いておられました。こうして説教してたら、10歳ぐらいの子供さんでしょうか、よろしいでしょうかと言って前に出てきた、かわいい子だなと思って、はい、何ですかと言ったら、マイクをその子が持って、イエス様はここにおられますと言って、その子が言った時に、 その言葉でたくさんの人たちが癒されたんです。子供さえも神様は用いてくださる。ですから今日覚えていただきたいことは、皆さん自身にこの祈る権威と力が与えられているということです。ルカ10章19節、確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのですとイエス様はおっしゃいました。ですから自分で自分のためにも祈ることができるんです。頭痛がするときに手を置いて自分の解放のために祈ってください。北村姉妹がまた血圧が高く戻ってしまいました、どうしたらいいんでしょうかって、自分で自分に癒しを宣言するんです。確かに癒しの集会とかいろんなところで癒しを受けながらまた元に戻ってしまうという方がたくさんいらっしゃるんです。癒しを保つ信仰も必要です。必ず試されます。癒されたという方も後で、癒しを保つ信仰は必要です。神の子供とされていて、私にも祈る権威が与えられているんだということを覚えて、もしどこか痛いなら自分で手を置いて祈ってみてください。鈴木百合子姉妹、夜中にもう腰が動かなくて痛くなって、そうだ聖書を置いて祈ってみようと思って、聖書がなかったから力士が手元にあったから力士を置いて祈ったら癒されましたと言っておられました。中丸兄弟もその証を私が何かに書いたのを読んで、なんていうんですか、ちょっと年齢とともにこの血管の問題ですか、あれ、この静脈瘤の問題です。それでお医者さんからこれはもう年だから治らないですよとかいろいろ言われたんですけども、その記事を読んで聖書を置いて祈ったら癒されましたということを報告してくださいましたけども、まあ、別に置かなくてもいいんですよ。自分で手を置いて祈られるということをお勧めします。自分で自分にのために祈ってあげてください。そして家族や他の人のためにもどうぞ祈ってあげてください。今まで以上に大胆に祈ってください。私の願いは本当に 目が生まれつき見えない人さえも見えるように、生まれつき足の立たなかった人さえも立つように、それぐらいのことをしてくださいと。ちょっとあそこはこれぐらい癒されました、まあお医者さんのおかげかもしれませんけど程度じゃなくて、これはイエス様の恵みだと絶対に思えるような形で主が癒してくださることを本当に期待してですね、自分のためにも家族のためにも他の人のためにも祈ってあげていただきたいと思います。ただし他の人のために祈ってあげるときは、祈っていいですかって聞いてどうぞと言われてから祈ってあげてください。あんまり強引にしてると嫌われてですね、もうだんだん近づいていけなくなるかもしれませんから、イエス様もそうです。近づいて目の見えない人が近づいてきたときに、あなたは私に何をしてほしいのですかと聞かれました。私たちもその余裕は持ってジェントルマンとしてレイディーとして接していかなければなりません。今朝また祈っていただきたいと思いますが、少し時間あります。皆さんの中で今朝私は癒しを必要としていますという方、ちょっとその場にお立ちいただけますか。今朝私は癒しを必要としていますという方、その場に立っていただけますか。はい。そしてその周りの方、近くの方がその方のところに行って、まあ、できたら女性は女性に、男性は男性に、ご夫婦の方であるならば結構ですけども、どうぞその方に手を置いて、そして祈ってあげてください。差し支えなかったらこういうことのために祈ってくださいと言ってください。そしてイエス様の御名によってあなたが用いられることを信じて祈っていただきたいと思います。今一緒に祈りの時持ちましょう。誰も祈る人がないようならなくないように気をつけてください。今どうぞ祈ってあげてください。ちょっと元気な人は行って祈ってあげてください。遠慮しないで、誰一人一人ぼっちにならないように、イエス様の御名によって信じて祈ってあげてください。 ハレルヤ、一曲主を崇めましょう。そして神様を賛美しましょう。
立ち上がって共に賛美しましょう。主イエスの十字架の血で
祈られた方はどうぞお座りください。
主イエスの十字架の血で私は許され、私は許され、御神と和解をして、
もう一度宣言して賛美しましょう。主イエスの十字架の血で、
主イエスの十字架の血で、
もう一度問題のある場所に今手を置いて賛美しましょう。
私は許さ、平安を得ました。
だから今すべての、
だから今すべての
悩みを、
悩みを委ねよ、主は心に、主は心に平和を満たし、
だから今、
だから今すべての病よ、病よ
委ねよ、
委ねよ、
主は、
主は心、
癒しよ、
癒しよ、
与えてくださる、
与えてくださる。
今最後にもう一度祈りたいと思いますけれども、主はあなたが癒してくださることを感謝します。宣言して今祈りましょう。信仰を持って今宣言して祈りましょう。信仰を持って私が祈るとき、主は与えてくださいます。今信仰を持って祈っていきましょう。主よ、主イエスキリストの十字架の父に私たちが癒され、許され、愛され、 私たちが救われていることを感謝します。今一人一人の病を、一人一人の悩みを主はご存知で、主が答えてくださることを宣言します。感謝します。イエス様、あなたの十字架の死を感謝します。あなたの復活と勝利を感謝します。主イエスキリストの御名にお祈りします。アーメン。短いコーラスですけど、皆さん心から賛美者の、主イエスの血を我を愛すというコーラス、皆さんご存知でしょうか。一緒に賛美しましょう。
主イエスの血を、
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 主イエスの血、
我を愛す、
我を愛す、
主イエスの血を、
主イエスの血、
アーメン。そうです、
主イエスの血よ、主イエスの血、
我の勝利、
我の勝利、
もう一度賛美しよう。主イエスの血よ、
主イエスの血よ、主イエスの血よ、主イエスの血、
我を癒す、
我を癒す。
アメン。主を大きな口を開きましょう。主イエスの血潮に私たちが許され、愛され、癒されていることを感謝します。主を感謝します。アレルヤ。感謝します。隣の方に、あなたは癒されてます、そして愛されてます。挨拶して座ってください。